feel my holy song, and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and do. In other words, bring me to. In other words, I love you.
マリッペのウクレレタイムへようこそ。今ねやったのはまたもフライミートゥーザムーンなんですけど、この前の日曜日にねゆるうりウクレレフェスタというところでねレギュラーチューニングでやったんですよ。今やったのはバリトンチューニング。今日帰ってきてからね頑張って、いや頑張らないよ、頑張るのは良くないね、ちょっと取り寄せておきましたバリトンの弦をですね張り替えたんです。どんくらいぶり、わかんないな、ものすごいぶり、張り替えたのはロメロちゃんでございます。ロメロクリエーションズのダニエル・ホーモデルのタイニーテナーのマンゴーでございますよ。もうこの子にねバリトンのね弦を張ったら、まあいろいろねバリトンの弦だっていろいろあるけれども、私が一番いいなと思うのは、まあこの子に合ってるなと思うのはダダリオのバリトンのウクレレでの弦で、1、2弦がナイルテックのやつ EJ88B というね型番でございます。1、2弦がもっと透明なナイロンとかフロロのナイロンじゃないナイロンかなナイロン弦のやつもあるんだけど、なんかやっぱりこう血の方がいいかなと思って、あとその 1,2 弦がこうフロロもあったかなと思うんだけど、ダダリオのチタンコーティングとかもねあるんだけど、なんかやっぱりね、まああとセットを崩してもいいわけですよ。1弦が30、これ 0.30 ってことかな。1弦がこれ30はインチかな、あミリで言うと1弦が 0.67 ミリ、2弦が 0.92 ミリ、3弦が 0.61 ミリ、4弦が 0.76 ミリですね。だからこのぐらいの数字が書いてあればですね、他の弦をね応用していただいてもいいし、もちろんバリトンなんかだったらギターの弦プロアルテとかね、あのあたりをの番手を合わせてねやればいいと思うんだけど、3弦と4弦は巻き弦です。なんだけどすんばらしいよ。はっきり言ってね右に出るものはないと思う。このまあ今張り替えたばっかりで全然落ち着かないからね、どんどん 1、2 弦がね落ちてくるので、チューニングをねしょっちゅう見ないと、一曲弾いただけでもダメな感じだけど、まあやっとちょっと落ち着いてきたかな。素晴らしいでございましょう。マンゴーの響きとね、あと倍音がねもうこの子は出るからね、もちろんオール1枚板でございます。この子はね私が持っているウクレレの中では一番お高いかもしれないけど、でも後付けのピックアップはこの子はついてないんですね、まだつけてないから、例えばビッグアイランドのウクレレに後付けピックアップをつけたから、 その部品代とか総額を入れたら同じか向こうが超えちゃってるかみたいな、まあ大体同じぐらいでございます。この子がまた5-0とかつけるとまた超えちゃうね。でももうなんかいいんじゃないかと思って、そんなな、あれもこれも5-0つけなくたっていいしね。で、音取りしてもらえばいいわけですよ、マイクで。まあ通常はボーカルマイクだけど、ちゃんとしたところに行くと、あのコンデンサーマイクの音取り用のいいマイクがあるからね、それで撮ってもらった方が全然いいわけですよ、普通にシールドでつなぐよりね。なので、もうこの子は私は、まあでも本当はね、この子はね、このドメロのドメロクリエーションズのタイニーテナーっていうか、この子はね、なんか5-0をつけるために生まれてきてるらしいんだけどね、あの詳しい人曰くね、トモさん TV のトモさんにも言われたけど、でもまあいいんじゃないかな。レギュラーチューニングでこの前日曜日はもう仕方がなくやったんですけど、そうするとね Am なんですよ。私のキーは全然 Am じゃないのね。だからで、まだ下で歌うんだったらまだしも上で歌ったからもう大変でございますよ。なのでちょっと気持ちよくね、自分の声の高さに合わせて歌いたいと思ったらバリトンにする、もしくはまあ全部コードを書き換えるっていうことなんだけど、そのこの前の日曜日の時はソロの部分を弾くっていうのもあって、でしかもその辻井先生のイベントに出たので、辻井先生のオリジナルの楽譜を生かすっていうことで、キー変えちゃったらねダメだからね。だからそれを守って、もう歌っていうか声を頑張って合わせるっていう感じの、まあ基本的に辻井先生の楽譜は辻井先生が歌うとちょうどいい高さになってるんじゃないかなと思う。だから G とかね多いんですよ。 G と A だとちょっとしか違わないからね。で、弾き語りのやつも私はちょっとキーが 全滅で合わないんだけど、もう最近ね、最近っていうかもう何年も前からだけど、これね博物館学芸員の仕事と似てると思う。歌って一人でやるときは別、自分でね自分の歌いやすい高さにすればいいから。だけどこうグループでバンドとかでグループでやるときは、まずね十中八九自分の声の高さで歌えることはないんです。自分が出しやすい声のね高さでそのキーに合わせてもらえることはあんまりないのね。まあ私がこの曲やらないって提案して、そのもちろん弾き語りメインでね、でそれが自分のキーで、作って持ってってそれで納得してもらえばできるって、初めてだけど、まあ基本的にはその辺に転がってる楽譜でやったりとかすると、その辺に転がってるとかしても既製品でできてる楽譜でやろうとすると、ウクレレで弾きやすいようにできてるので歌いやすいとは限らなくて、まああとは普通にみんなが歌いやすいだろうなっていう高さで作られてたりする。でとかね、でとか多いかな。そうするともう私でだと低いし、あとなんで A マイナーとか、あと C、簡単楽譜にするために C とか、もう私 F なので C、D、E、F と随分違うわけですよ。そうすると F、下の C で出るならいいけど、ダメだったら F、 GABC というまた上に上げていかなきゃいけないから大変なことになるんでございますなんだけど、もう本当に学芸の仕事と似てるなと思って、もう自分のこう専門分野を扱うことなんてないと、もう上だろうが下だろうがとにかく専門外だろうが何でも、もう楽譜に合わせますよと、その高さで歌いますよ、歌えばいいんでしょ的な、なんかまあその中でねできる範囲でやると。で他にもそのキー合わせっていう、なんていうのかな、ソロのところを弾く時と歌のところとあまりに高さが違うと、そこでちょっとなんかいくつかコードを挟んで落としたり上げたりとかして調整するっていう方法があるんだけど、それうまくやらないと逆に音取りしにくくて、ノーコードって言って音なしで入った方がよっぽどいいかも。でも音なしでいきなり入るっていうのは一番難しいんですよね。何もないところからも、まあ一番最初の先頭の歌の開始のところからやるのも難しいけど、今まで3つ4つ違う音があってね、その3度4度、例えばソから歌い始めたいのにドが今まで鳴ってたって言ったら随分違うから、その前に鳴ってたドの音が耳に残ってるわけじゃないですか。そこを頭の中で切り替えて自分はその音を頭の中で出して、っていうか頭の中で出すっていうかね、その音のあたりで息吸えって言われるんだよね歌の先生には。その高さの自分が出したい声の高さのあたりで息を吸いなさいって、そんな目に見えないのにああでもまあ、その高いところで、高いところから出したいんだったら高いあたりで息を吸えばいいって、高いあたりで息を吸うってね、ものすごい概念なんだけど、さすがね、ミュージカルをやる先生だからね、そういう発想なんですよね。まあいいんだけどね、分かりやすいって言えば分かりやすい、で吸ってから音を上げていくんじゃなくて、吸ってから出さなきゃいけない音のとこまで持っていくんじゃなくて、もう最初から上げとけと、上げといてそこで息を吸えって、上げとけって声出してるわけじゃないんだけど、まあ、そんな感じでねやるんでございますよ。でその日曜日にやったけど、やっぱりね気持ちよく歌いたいじゃないですか。本当はこのぐらいで歌いたいよと、本当はこのぐらいで歌ったらもうちょっと高いやつだってきっと出せるよって、最後の方でね、稲沢ピービーキューってやるとこがあって、それがこれだったら出せるでしょ、ってやりたかったのに。でもこれがもともとの Am でやるともうそこまで出せないから、やりながらね出そうかな、どうしようかな、いや無理だなと思って、あんまりこう無理は良くないからねそう、 出るよね。今ここが何になるのかな、4度下げぐらいになるから まだまだ出るけど、なんかね、フライミートゥーザムーンも私がいつもやってるのって F だったような気がするから、それでやればちょうどいいんだけど、この辻井先生の楽譜を使って辻井先生のフェスタに出るっていうんでね、普段とは違う楽譜を使ったんですね。私いつも清志小林さんの楽譜を使うことが多いんで、まあね、辻井先生の楽譜もなかなかおしゃれでね、きっとねベースラインがね映えるようになってるんですよ。でね、まあベースはねいいよね。ウォーキングベースやりながらね、本当にね素敵でございました。だけどまあチームの出来はね良くなかったと思うね。まあぜあのなんだろう、ベースは良かったよ。だけどあと部分的なソロ、ウクレレソロはいいと思うんだけど、まあそのこう接続部分とかがね、ソロから歌とかそういうところの接続部分とかは全然良くなくて、最初のイントロとかがのテンポとかなんかそういう音の長さとかがすごい取りにくくて、私バッキング合わせられなかったし、自分も歌入る時に頭からスカーンとこう入れなくて、あーダメだなと思いながら、まあごまかしごまかして最初がスカッと入れないので、ストロークもねなんかなんだろうな、なんていうのか、本当はもうちょっと違うこうグルーブのストロークにしたいのに、もう今できるのはこれしかないみたいな感じのその合わせ方でねやったもんでね、ひどかったですね。でもね、みんなウクレレの人たちって優しいからね、褒めちぎるわけですよ。もうすっごい良かったよって言ってくれるのね。いやそんな良くないと思うんだけどなと思いながらね。で、でもそれを勘違いしちゃう場合もあるわけですよ。もうすごい良かったって言ってくれたから良かったんだって。いやもう冷静に自分のね動画を見ないとね、全然良くないから本当に。で私たちは結構反省会しないんだけど、反省してる場合じゃないから次行かなきゃいけないんで、反省会しないんだけど、でも、一人反省会はしないとねという感じで、個人個人で反省をすればいいんだとは思います。まあそうね、まあ悲しいかな、自分たち そのウクレレのグループでやるよりもやっぱギターの人の伴奏、まあ慣れてる人がねギターの伴奏してくれたりするとやっぱり歌いやすいよね。リズムがちゃんとしっかりしてるから。でギターってとても便利な楽器でベースラインをね入れられるわけですよね。だからベースラインも入ってくるし、ギター一本で弾いてもらうと、もう自分がウクレレ抱えてなくてもいいかなっていう気もする。ピアノもそうだよね。ピアノの伴奏で歌う時も自分のウクレレいらないなっていう、もうそれよりもガチでマイク抱えて歌ったらいいんじゃないかしらっていう気になるっていうかね。まあなかなかね、このフライミートゥーザムーンみたいな曲はチェストボイスで歌うっていうか、その1から10まで声張り上げて歌うっていう曲じゃないので難しいよね。その音量とか思ってるほど入らなかったり、本当にね楽器弾きながらやるとマイクとの距離感とかもいろいろ難しいので、こういう歌はねマイクしっかり抱えてね歌った方がいいと思う。同じジャズでもマイブルーヘイブンとかね、ああいうんだったら いいなと思うんだけど、もうちょっとその辺も狙っていきたいかなと思って。マイブルーヘブンはどんな曲かっていう、私の青空っていう曲ね。で、日本語版もあるので、夕暮れに仰ぎ見る私の青空、狭いながらも楽しい我が家、愛の日陰の刺すところ、そういうやつ、あれいい曲だと思うんだよね。歌いやすいし、でこうちょっとスイングのリズムでね、あのアコーディオンなんかも合うよね。アコーディオンカフェで今度リクエストしてみるかな。アコーディオンカフェね、前に行った西九条だったっけ、九条だっけ、あそこのアコーディオンカフェすっごい楽しくって、また行きたいなと思っているんでございます。まあ、そちらのご一緒された方々が今この放送を聞いてくださっていたら嬉しいございます。ぜひまたねご一緒させていただきたいと思います。でその時はどうでしょう、このマイブルーヘブンで。ただ予約とかはしないでいきなり行くから、いつ会えるかわかんないんだけど、アコーディオンの皆さんと。なんだけどね、あのまあよかったらまた相手にしてやっていただけると嬉しいでございます。7月はねもう終わりの方しかね土曜日空いてなくって、でもなんかちょっと狙ってます。一緒に行ったねあの仲間もすごい楽しかったからまた行きたいって言ってるし、他にもね一緒に行きたかったっていうお友達もいっぱいいるので、またねなんか賑やかに行きたいと思います。はい、だから楽譜ね、アコーディオンの皆さんに弾いてもらう楽譜か、なんか自分たちも合わせられる楽譜とかね、まあ、シャンゼリーゼなんかいいよね。でマイブルーヘブンもいいんじゃないかなとか思うんだけど、まあ、そんな感じでね、まあちょっとまだすぐはいけない、まあでも今月終わりぐらいに行けたら楽しいんだけどなとは思うんですけど、そして、今週のご予定はどんなだったかな。まあ今日はね、6月30日なので名護市の神事をね皆さん行きましたでしょうか。本当はね下司典の時に行けたらもっと良かったんだけど、下司典の時はまだ失礼ができてない神社さんもあるので、まあ昨日今日がねいいんじゃないかと思うんですけど、でも30日過ぎてもまだすぐは撤去しないで、明日でもね多分今週いっぱいぐらいは、くぐれる、あの血の輪くぐりができるようにしてくれてる神社さんが多いんじゃないかなと思います。私も今日ね朝ねちょっと1時間ぐらい早起きして行きました。会社の近くの、大きな茅の輪が設置されておりまして、だけどねもう暑いね。今日は雨降ってなかったから湿度はねそんな死ぬほどじゃなかったけど、もうね7時8時なんて暑くって、もう汗だくになって会社着くまでに汗だく、もうこれはいかんと思った仕事になんないよねもう本当に。まあでもしょうがない、名護市の神事やんなきゃと思って、でねやってから仕事に行きましたが、それでねおみくじ引いたらね、なんだっけ、中京っていうのがあるんですよ。反響か、反響だから大凶とかあるじゃない、大凶ではないけど反響ってどういうことみたいな、あの小吉とかあるよね、小吉中吉大吉だとしたら、その中吉みたいな感じで中凶、中凶っていうか反響、反響なんて初めて見た。 けど、そのおみくじね。で、反響って良くないね。あの書いてあったことがね、まあいいんですけどね。あの良くないってことは、もうもしねどん底だったら、まあ上がっていくしかないから、残りはね。うん。ラッキーですよ、逆に。あ、今そこどん底だったら、あとはもう上がるだけっていうかね。一番ね、あの自分自身がちゃんと自分の姿が見えてないと、ああこの人見えてないなっていう時にね、こう忠告してあげたりするじゃないですか。ちょっと気をつけた方がいいよって、最近ちょっと運気下がり気味なんじゃないのって私なんか言うんだけど、その普段のねお話を聞いてて、本人は全然気にしてないのかもしれないけど、トータルで今までの話の流れを聞いてると、うわなんか、あ、これ例えば昨日こんなことがあってとか、この前こんなことがあってっていうのをずっと聞いてるとするじゃないですか、時々ね、あって、そうすると、うわこの人だんだん運気下がってるなって、その状況でね。で、私なんかだとその生年月日とかで見るから、あ下がっているなって思うんだけど、で気をつけた方がいいよって言うんだけど、本人は、え何がみたいな感じで、いや何がって、今そうなんかこんなことがあってって言ってたでしょって、だからちょっと今うーんちょっとこう下り坂かもしれないから、ちょっと車の運転とかね、かそういうのとか、あの横断歩道渡る時とかね、いろいろ気をつけた方がいいよって言っても、え何がみたいな、いや別に何ともないし、いやいやだから今さっきそういう話してたでしょって言っても、いや全然大丈夫だよって言うんだけど、あのそれってね、ジェットコースターみたいな感じってちょっと思ったんですよ。ジェットコースターって、まああのなんかあのディズニーランドみたいんで、こうトンネルの中、建物の中のジェットコースターみたいなのってどうなってるか、よく先が見えないからね、あれだけど、外のなんか広い遊園地でこうジェットコースターの全周が見えるところあるじゃないですか。こうしばらくこう行ったら、次また下がってこう行って、 あそここうちょっと水のとこ行って、またこうぐるっと回ってくるんだなみたいな姿が見えるところに行くと、でジェットコースターも何両編成かあるわけでしょ。そうすると、まあ、一番先頭に乗ってたらまあ別かな、まあ、とにかくこう今こう上がってると、上がってるってことは一番上に行ったらもうあと下がるしかないわけですよ。であの辺まで行ったら次下がるなっていうのが分かるわけでしょ。だから上り調子の時は次下がるしかない時が来るから、でまた急降下でしょ、急上昇したら急降下なんですよ。なんかいっぱいね、なんかたまたまいいことがあったり、例えば私たちなんかだったら音楽で賞バンバンバンバン取ったりとか、どんどん難しくて、あの審査厳しいとこに賞取って、採用されて、ここも審査通って、どんどんどんどんこうメジャーなところに出ていったとするでしょ。そうするとそれって上り調子の時なんで、で上り調子ってことはもう先、あの辺からもう下がるなっていうのが見えてる、その自分たちのこの姿に気がつかないと、いつまでも上り調子だと思ってるっていうか、あのその下がってる放物線が下がってるんだけど、自分の頭の中点線でずっと上がるもんだと思ってると、そのギャップに苦しんじゃうことになるでしょ。もう下がってんだから上ったら下がるしかない。で逆に私みたいに今日反響のこの今日のおみくじ引いたら、なんか要は半分下がってるわけじゃない、 そこにつくところまで、でまだそこ行くのかどうか分かんないけど、とにかくどっちにしろ上がるしかないわけですよ。いつか上がるんですよ。この先下がるよりもこの先上がるっていう方がなんかいいよね。なかなかね面白かったんだよね、そのおみくじがね。 で今日ね、なんかちょっとこういろいろ提案することがあった。でこうやり取りしてたんですよ。でそのじゃあその大体こう打ち合わせをして、じゃあ提案を誰が最初に口火を切るかみたいのがあって、で私がやると思われてて、いやいやあのね、実は今日私くじでくじ引きじゃなくて、くじじゃなくておみくじでその今日引いちゃったから、でなんかあの新しいこと提案しない方がいいって出てたから、ちょっと今回私やめとくわって言ったら、へえみたいなだからお願いって言って、まあ、大体内容は決めて、誰がそれを言うかっていうだけの話だったんだけど、でじゃあ言うわっていうね、他の人がね言ってくれたりとかしてね、まあそれでよかったんじゃないかなと思う。まあそういうこともあるわけですよ、たまにはね、たまにはそういうこと、まあね、どうなのかな。なんか今日はね、それでその名越の神事っていうのもあるんだけど、1年のうちの半分来たから、この汚れを払うって、半年分のね汚れを払うっていうのもあるし、ちょうどね昨日の夜から今朝ぐらいにかけて満月だったんですよ。満月っていうのはこうみんな満ちていくと思ってるかもしれないけど、満ちたらやっぱり今度欠けていくしかないわけですよ。だからそのやっぱりジェットコースターの一番上と同じで、あと下がっていくだけなんだけど、そこで放出する、全部あの手放しができないと次入ってこないから、だからここで思いっきり手放して、まだ昨日今日手放せなかった分は次の新月までに手放すっていうことでね、そんな感じで、でこういう話をねいっぱいしてるのはマリッペの、これはウクレレチャンネルでしょ今これは、マリッペの引き出しっていうチャンネルがあって、まあ本当はそっちのチャンネルの方が早くスタートしたんですね、開始はね。だけどどうしてもこのウクレレの頻度が多すぎるので、あんまり更新してないんですけど、まあミュージアム系のネタとか、ちょっと最近ミュージアム系のネタは少ないかもしれないけど、まあ、今かなりスピリチュアル系寄りになっちゃってるけど、こういう運気を上げるにはどうしたらいいかっていうね、そういう話をしてますので、よかったらマリッペの引き出しというのもね検索してみていただけると嬉しいでございます。ということで本日も最後までお聞きいただきありがとうございます。ではまた次回までごきげんよう。